こんばんは。アレルヤ、主を褒めたたえます。こんばんは。創世記の47章、みんなで読んでいきましょう。創世記47章、 First Mose Book See of Her Fertility Until You Know Tell Them。 一人一節ずつ読んでいきましょうね。はい、どうぞ始めてください。
ヨセフはファラオのところに出向くした私の父と兄弟たち、またその次の群れ、その群れ、そして彼らの所有するもの全てがカナンの力がありますから、今ゴシェンの地におります。
はい、じゃあアンデレアス、そうそう、オーカム、いや、クリスさん、
ヤコブはファロに答えた。私の辿った年月は130年です。私の弱いの月はわずかで、幸せ、私の先祖を辿った弱いの年月には及びません。
ヤコブはファロに挨拶して、ファロの前を立ち去った。
ヨセフはファロの命令した通りに、彼の父と兄弟たちを住まわせ、彼らにエジプトの地で最も良い地、ラメセスの地を所有として与えた。
またヨセフは父や兄弟たちや父の全家族、幼い子供に委ねて食物を与えて、
飢饉が非常に激しかったので、全地で食物がなくなり、
それでヨセフはエジプトの地とカナンの地にあったすべての銀を集めた。それは人々が買った穀物の代金であるが、ヨセフはその銀をパロの家に納めた。
彼は民をエジプトの領土の端から端まで まちまちに移動させた。
ただ祭司たちの土地は買い取らなかった。祭司たちにはパロからの給仕があって、彼らはパロが与える給付によって生活していたので、その土地を売らなかったからである。
ヨセフは神に言った。私は今あなたのあなた方とあなた方の土地を買い取って、パロのものと下のだから、さあここにあなた方への金がある。これを地にまかなければならない。
収穫の時になったら、その5分の1はパロに納め、5分の4はあなた方のものとし、畑の種のため、またあなた方の食料のため、またあなた方の家族のもののため、またあなた方のおさらい子どもたちの食料としなければ。
すると彼らは言った。あなた様は私たちを生かしてくださいました。私たちはあなた様のご厚意を受けてパラオの奴隷となりましょう。
ヨセフはエジプトの土地について5分の1をパロのものとしなくてはならないとの一つの掟を定めた。これは今日に及んでいる。ただし祭司の土地だけはパロのものとならなかった。天のお父様、あなたがどうか私たちの心と思いを照らしてくださり、必要な理解を与えください。聖霊様が教えてくださらなければ、私はあなたの御言葉を理解できません。しかしあなたは知恵と啓示の御霊、ご聖霊様を私たちに使わせてくださっていますから感謝します。どうかあなたの御声を聞き、その御声に従って行動するあなたに従うものとしてください。今イエス様の御名を呼んでお祈りします。アーメン。ものすごいドラマ、創世記ってのはすごいですよね。もう映画にもなってますけど、天地創造っていう映画がずいぶん前にできましたよね。なんでいくつもの映画が作られていますけれども、読むたびに細かなところは私もよく分かりませんけど、大まかなところだけでもすごいドラマだなと思います。でも人間ってすごいドラマを生きているのかもしれませんね。ヤコブの生涯は、特別だったかもしれません。波乱万丈。しかしヤコブが老人になってから、こうして長い旅をしてエジプトまで来たわけです。ベールシェバっていうのはアブラハムが土地を買ったところなんですよね。でそこで泊まってからエジプトに行ったわけですけど、一族老頭動物を連れて行くのに1ヶ月半はかかってるはずですね。年を取ってから1ヶ月半彼は歩くことはなかったようですけれども、ヨセフが使わしたその馬車だったのか牛車だったのか知りませんけど、それに乗って、でももしかしたら2ヶ月ぐらいかかったかもしれない旅、 そしてエジプトに着いたその間の気持ちはどうだったのかっていうのは想像でしかありません。今なら私も昨日ですよね昨夜アメリカから帰ってきたばかりですけど、まあ24時間ぐらい待ち時間も合わせて24時間ぐらい飛行機に乗ると地球半分半周できるわけですよね。何千キロも6000キロとか7000キロとか動けるわけですわ。だけどこの当時は歩いて行きますから、その分考える時間が多くありましたね。有名な話が残っているんです。空港で自分のスーツケースに座ってこう考える姿勢をとっている人がいた。1時間ぐらい経っても同じ姿勢をしていたので警備員の人が大丈夫ですかって聞いたそうですね。あ、私は大丈夫です。いや、なんか心配になりました。いやいや、長い旅をしてきて体はついたんですけど心がまだついていないんですって言ったそうです。うわ、すごい人だなと話を聞いて、まあ、本当にあったのかどうかは別にして今はそういう時代だなと思います。体はどんどん動けるんですよ。でも心がついていかないほど私たちは何かに追い立てられているんじゃないかと時々思います。ヤコブは、そしてヤコブと一緒に来た、まあ、全部で70人の者たちはいろいろ考えながら、ほとんどの者はエジプトなんて見たことがなかった、見も知らない国に行ってどれぐらい長く住むのかもわからない。そういう旅っていうのはまあ上がり下がりがあったでしょうね。でもたどり着いたところで世界の当時の世界の支配をしている国だったエジプト、その王様の宮殿、これはこれはきらびやかだったでしょう。今でさえもこうピラミッドの発掘なんてされてますもんね。そして王様の棺っていうのは金で覆われていたりするわけですよ。だから当時のこの宮殿の華やかさっていうのは想像できる気がします。そんな中で羊を飼って自然の中で動き回っていたヤコブが王様に謁見しに立つわけです。でヨセフの兄弟たちもパロに引き合いました。まあ兄弟たちはヨセフの前に立っていますから、そういうきらびやかなものは以前に見たことがあったでしょう。しかしヤコブがパロの前に立ったとき、ヤコブが何を思ったかは分かりませんが、開口一番パロが聞きます。あなたの年はいくつですか。まあ、ヤコブは年寄りに見えたでしょう。100歳を超えていました。130年です。私の弱いの年月はわずかで不幸せで、私の先祖のたどった弱いの年月には及びません。皆さんこれ読んでどう思います。ヤコブは本当に不幸せだったんでしょうか。どう思いますかね。ここでヤコブが不幸せって言ったのはどんな意味でしょうか。どう思います。ヤコブは不幸せでしたか。なるほど、神様が共にいてくださる人ですから幸せではあった。でも状況は大変でしたよね。状況は大変ですよ。まあ、15歳の時におじいちゃんのアブラハムが亡くなりました。そして父親が180歳で死にますけれども、 父親が60歳の時に生まれた子供がヤコブです。で、アブラハムが死んだ時、父親のイサクは75歳だったわけです。それから180歳まで生きたイサク、まあ、180年の前ですけれども、その間にヤコブはまあ、お父さんお母さんに強く言われて、お父さんを騙すわけですよね。でそこからその時、まあ、一説によるとヤコブは60歳ぐらいだったって言われるんです。ちょっと分かんないですけどね、僕も分かんないんですが、ただお父さんのイサクが目も見えなくなり寝たきりのような状態になっていたので、まあ、180年から遡ってもそんなに長く遡ったのではなかろうと想像すると、ヤコブは結構年を取っていたことになりますね。まあ、60歳ぐらいであった可能性は大いにあります。で、60歳になったヤコブがお兄さんに殺されるのを恐れて、お母さんにも言われて、またこうおじさんのいたところまで、ハランの地まで行くわけです。ハランの地に行ったからハラン万丈になったんじゃないんですけども、長い旅をして行って、そして二人いた娘の一人に恋をして、で結婚したいと思ったところからまた苦難が始まりましたよね。娘のために働け、7年働け、長女のためにも7年働け、まあ騙されて、自分が結婚するつもりではなかった奥さんまでもらい、そして奥さんの間の競争 で自分が決して望んだわけではない他の2人の女性とも結婚することになり、子供たちがたくさん生まれ、それはそれで素晴らしいことだったと思いますけれども、子供たちが大きくなる中でさまざまなことがありました。人生、見方によっては不幸せです。そして年寄り子として生まれたヨセフが17歳の時に死んでしまったと思う。最愛の妻ラケルも死ぬ。私たちってそういうところありませんか？自分の人生を顧みて、大変だったところを取り上げて、いや自分の人生は幸せだったなって思う。時々僕は自分の生い立ちのことを話すんですけど、そうすると人が、いや自分苦労したんですねって言う。僕は苦労したつもりはないんですよ、あまり。でも見る人によったらそうなのかもしれません。ヤコブにとって自分の人生130年の中でいろいろあった、いや嬉しいことはあったはずです。子供が、最初の子供が生まれた時は嬉しかったに違いありません。ヨセフが生まれた時はもしかしたらもっと嬉しかったかもしれない。でも自分の記憶の中に残っているのは、つい最近の大飢饉、生きるか死ぬか、そんな中で、まあ彼の気持ちは揺さぶられましたよね。兄たちが穀物を持って帰ってきた。で今度は下の弟を連れてこいって言われた。もうそんなことはできない、許さんと言いながら、連れて行かなかったら穀物は買えないって言うと、ついこの間経験したんですよ。まあ、去年か一昨年しか知りませんけど、ついこの間経験した、そういうことが残っていて、ヤコブは、私のたどった年月は130年です、私の弱いの年月はわずかで不幸せで、私の先祖のたどった弱いの年月には及びません。まあおじいちゃんが175年、お父さんが180年、130年でもうすぐ自分の人生は終わるかと思ったら、そうでしょうね。弱いは足りなかった。 私はこれを思うのは、私たちは神様の前に自分の人生をどう見るかということを感謝の方向に選んでいきましょうということです。神様を褒めたたえ、神様に感謝をすることの選択、別に不幸な思い出があったことを否定するのではありません。辛い経験があったことを否定するのでもありません。そんなことは起こらなかったというのではありません。でもいろいろあったけれど、私は確かに神様が共にいてくださったおかげで本当に祝福されている、本当に神様に感謝できる、神様を褒めたたえますという選択で生きていきたい、生きたいと思います。私はそれを願っています。ともすれば、私は辛いことがたくさんあったんですっていうと、そうなの、大変だったね、だけど私も大変だったんだよっていう話になるんですよね。人ってなんか病気、そうだったの、大変だね、私もね、でもいろいろ病気で、どっちが大変なのかわからないぐらいに大変競争になってしまうっていうことを私は何度も目の前に見てきました。でもイエス様によって天のお父さんの子供とされている私たちは、どこを見るか自分の選択なんです。聖書は、感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れと言います。私たちが本当に命をもらうのは神様の御臨在の中です。神様の御臨在に入っていくとき、聖書は感謝から始まりなさい、門ですから。で、感謝が終わったら賛美に入っていきなさい。賛美は神様を褒めたたえることです。それが大庭です。大庭の次に来るのは神殿です。神様の御臨在に入るとき、私たちは静まりなさいって言われるんです。静まって私が神であることを知れ。私たちは感謝を捧げるところから始まって、その感謝、神様がどれほど私に良いことをしてくださったかを思っていくときに、その神様がどれほど素晴らしい方であるかを気づかされて、そして神様、あなたは本当にすごいお方ですと告白するのではないかと思っています。感謝は私にしてくださった神様の恵みの告白です。賛美は私たち人間とは関係なく、神様がどれほど素晴らしい大いなるお方かを告白することです。そしてその後、私たちは神様の前に静まり、神様の御声を聞きましょう。神様が与えてくださる命の賜物を心深くに受け止めて、そして神様の臨在を出るのではなく、神様の臨在の中で生きていく。私たちはどこにいても神様が共にいてくださる方であることを知ることができます。ヤコブがどういう思いでこれを言ったか私にはよくは分かりませんが、しかしヤコブは神様を知っていました。そして後になって読むときに、ヤコブが人生を終えるにあたって子供たちに予言をしていくんですね。子供たちの一人一人に。私は男性父親ですから、父親って何をしたらいいんだろうって随分考えさせられました。で、その父親の仕事、父親の務め、最後に来るのが子供たちへの祝福、子供たちへの予言だなって思わされてるんですよ。できるかどうか、させてもらえるかどうか分かんないんですけど、でその時になってみないと分かんないなって、もしかしたらその時になったらはーんって言ってるかもしれないし、いやそんなことは望んでいませんよ。でもね、分かりませんけど、でも神様の恵みによって本当に人生の終わりに祝福と将来を語ることができた。私の心の秘密を今日はバラしてしまいましたけど、 そういうところにあります。ヤコブが一族老頭とともにエジプトについて、さらに飢饉は続きました。そしてここでヨセフの能力が発揮されていきます。すごいですね。ヨセフは王様のために富を蓄えたんです。人々の持っていた銀を、まあ、買うわけですから、穀物を。で、銀を集めました。人々はもうお金がなくなりました。いわゆるお金がなくなって、今度は家畜を売りなさい、家畜をお金に変えて家畜をよこしなさいって言って、なんか共産主義みたいな感じになっちゃうんですよね、エジプトが。ただ共産主義と違うのは、最後に種を残すっていうことです。人々の手に穀物の種 20%、 5分の1ですから 20% は納めなさい、 80% は自分で持って、自分でこれから種をまいて、さらに穀物を増やし食物としなさい。ここが共産主義と違うところ。いろんなユーモラスな定義があるんですけどね。牛に関して資本主義、社会主義、共産主義がこう例えられるんですよ。資本主義では言うんです。私は目牛を持っていた。資本主義、お牛を買って増やした、これは資本主義。社会主義、私は目牛を持っていた、国が目牛を取り上げてミルクをくれた、共産主義。どうだと思いますか。私は目牛を持っていた、終わり。全部取られるっていう意味です。資本主義は自分が目牛を持っていて、お牛を買って交配させて子供を産ませて牛が増えていく。社会主義は持っているものは財産、所有財産というのはあまりないようなものなんですけど、国がある程度保障してくれる、支給してくれる。共産主義、私有財産は全部なくなる、それで終わりということなんです。それをね、知らない人が多いですね。共産主義が70年80年ぐらい続きましたけれども、私はその共産主義に聖書を運ぶ仕事をしましたから、いろんな人たちと お会いすることができました。チェコスロバキアに行った時、今のチェッキア、チェコ共和国、私たちを迎え入れてくれた、私を迎え入れてくれて聖書を受け取ってくれたのはあるエンジニアでした。で、彼は僕に話をしてくれました。まあ、お家に入ってどうぞスープでも飲んでってくださいって言って招いてくれたんです。共産主義が来るまではチェコ人は誇りの高い技術力の優れた民族だった。私たちチェコ人は時計を、当時の世界でも優秀な時計を作っていた、腕時計とか。そしてボヘミアガラスって聞いたことありますか。ボヘミアってチェコのことですよ。ボヘミアンライフスタイル関係ないですよ。ボヘミアっていうのはチェコのことです。で、ボヘミアグラスってガラス、細工されたガラスが世界的に有名なんです。いろんな色、いろんな形、シャンデリアとか、そういう、あるいはガラスの器、そういうものをチェコ人は作ってきたんです。しかし共産主義が来た時に、どれだけ働いても与えられる給料はみんな同じで、それで人はもうバカらしくなって一生懸命働くことをやめた。チェコ人の誇りが奪われて、チェコ人がダメになったって話してくれたんです。そういうことを身近に聞くと強烈な印象なんですよ。人間はどんなに頑張っても 自分のが頑張り努力に報われることがないと思うと努力しなくなりますよね。当たり前ですよ。だから主義考え方っていうのは私たちの人生そのものを決めていくんです。だから私たちは感謝と賛美の道を選んでいきたい。私たちが感謝と賛美していくときに私たちは強くなるのです。主を喜ぶことはあなた方の力ですと言っているからです。私たちの強さは誰かと喧嘩をして負けることがないという強さではなくて、悪魔に負けることがなく、どんな状況にも負けることがないという強さです。どれほど私の感情が揺り動かされても、どれほど落ち込むような時があったとしても、必ず立ち上がることができる強さを、主を喜ぶ者はもらうのです。持って生きることができるのです。必ず復活することができる。そしてまた感謝と賛美に戻っていくことができる。で、私は本当にもう30くらいになるまで本当にね、感謝がなかったです。もう私は罪深い、神様この私をお許しください、なんか悪いところしか見なかったです、自分の。だから経験から話してるんです。ね、自分の悪いところばっかり見てるとね、お祈りしたくなくなるんですよ。お祈りすると自分の悪いところしか考えないから、神様許してくださいもう、ね、それでも祈ることは祈るんですけど、でもある時からこの感謝することの大切さ、一つの一冊の本、何ですかね、賛美の牢獄だったかな、日本語のタイトルよく分かんないです、Prison to Praise という本が出たんです。褒めたたえる牢獄に入れられたみたいな、ね、賛美の牢獄という本が出たんですね。で、それを読んで最初はすごく抵抗を覚えました。そんな賛美と感謝ばっかり生きていけるわけがないと、もう下向きの、くらい私は思いました。でも神様に感謝を捧げ、神様に賛美を捧げることがだんだんと私の中ではっきりしていきました。それを自分で始めた時に気がつかないうちに私の祈りが変わり、私の考え方が変わったんです。皆さん、私たちは人間ですから、いろんなものが見えます。自分のこともそうです、他人のこともそうです、状況のこともそうです。でもどの道に進んでいくかは自分で選ぶんです。こんな状況だから仕方がない、もう諦めて生きていこうというのは、状況があなたにそうさせているのではなくて、あなたが自分で選んでいるんです。どんなに絶望的な状況の中でも主が共にいてくださる、だから必ず向こう側に光があると思うかどうかは私次第なんです。ひよこの鑑別士の安倍さんという人のことをお話し何度もしましたけれども、彼は78歳でこの世を去るまで現役のひよこの鑑別士でした。普通ひよこの鑑別士は視力と指先の感覚で仕事をする人たちですから、40歳で定年退職だそうです。40歳の時に定年退職しても生きていけるだけの退職金が出るんだそうです。すごいですよね、特殊技能ですから。しかし安倍さんはお金のためではなく最後まで鑑別士をしました。一日に生まれたばっかり、卵から帰ったばかりのヒナ1万羽ぐらい見るんだそうです。皆さん、ひよこの鑑別士って知ってますか？これ日本人の特技だったんですよ。鶏肛門鑑別法って、肛門を開けるとオスメスが分かるんです。で、肛門の大きさって3ミリですって。3ミリ。それをポッと開いて、で 1秒で判別するんです。それを1万羽やるんですよ。 若者たち知ってるかな、分かんない、疲れるんですって。で疲れると間違いが多くなる。安倍さんは大体もう親玉ですから、他の若い人たちと一緒に3人か4人で仕事をしてる。現場を見に行ったことがありました。白いキャップもつけて、白装束でこういうルーペを目にし、そしてひたすら鑑別していく。で疲れてくると安倍さんは大きな声で言ったんです。万軍の栄誉は我と共にあり。そこから新しい力をもらったんですよ。万軍の主が私と共にいてくださる。これが出た時みんな分かったんです。安倍さん疲れてるなって。でもそこから新しい力をもらって2時間3時間と仕事をした。で万軍の栄誉は我と共にありと言った時から の収入全部神様に捧げたと言っていました。自分で。私は本当にそうだったんだろうと間違いなく思っています。私たちが神様の前に感謝と賛美の道を選ぶということは、私たちが自分の口で神様への感謝と賛美を語るということなんです。私たちが自分の口で聖書の御言葉を告白していくことなんです。私は今の世の中クリスチャンもその大切さをどこまで心得ているのだろうかと不思議に、まあ確信が持てません。自分もそうでした。今日はヨセフの話よりもこの話で終わらせてください。イエス様ご自身が悪魔に言われました。もしあなたが神の子なら、この石をパンにしてごらんなさい。お腹空いてんでしょ。あなただったら石をパンにできるじゃないですか。形も似てるし。イエス様は何と答えられましたか。人はパンだけで生きるのではなく、何によって生きるんですか。神様の、神の口から出る一つ一つの言葉によるのですって言われたんです。神様のこと、僕も思ってたんですよ、何十年も。あ、聖書を読めばいいんだなって。違う。神の口から出る一つ一つのこと、書かれた言葉じゃない。神様の口から出る、神様が語ってくださる言葉によって私たちは生きていくのです。神様の言葉を耳で聞くことはあまりないでしょう。でもあなたが私が信仰によって、これが神様の語っておられる言葉だと信じて聖書の言葉を読んだらどうなるでしょうか。その読んだ聖書の言葉は自分の口から出てきても神様の言葉として私の耳に入ってくるんです。違いますか。違わないんです。例えば詩編23編、主は私の静か、私を乏しくためですね。こうやってこう読むことはできますよ。でもこれは神様の御言葉、私は神様の前にこれを宣言します。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。私の言葉を一番近くで聞いているのが私の耳なんです。でしょ。いや、そうですよ。他の人は私の耳ぐらいに近くまで来れませんから。来たらちょっとやばいです。私たちは神様の言葉を宣言するという力を生きていきましょう。神様の言葉を宣言する、それは聖書を 声に出して読むことです。その時に御言葉が宣言されているんです。一番最初に聞いているのは自分です。言い換えれば、神様の御言葉を信仰によって声に出して読むことは自分に対して予言することなんです。予言というのは神様が語ってくださる言葉なんですよ。ですから私たちは神様の御言葉の力を信じて、そして自分が受け取る言葉として御言葉を言葉にして読んでいくこと、そこに私たちの想像を超えた力があります。私は、ヘンリー先生の通訳をしていたことで、神社とかお寺に行く、どんなところに行っても必ずこの詩編24編を宣言するヘンリー先生の姿から御言葉の力を教えてもらいました。私も今はそうするようにしています。どんな難しい状況であったとしても、自分が行きたくないところに行くような時でも、おすすめするのは詩編24編の7節から10節を暗記して声にして言うことです。大声にしなくても構いません。門よ、お前たちの頭を上げよ、永遠の戸よ上がれ、栄光の王が入ってこられる。栄光の王とは誰か。強く力ある主、戦いに力ある主。門よ、お前たちの頭を上げよ、永遠の戸よ上がれ、栄光の王が入ってこられる。その栄光の王とは誰か。万軍の主、これぞ栄光の王。私はこの秘訣っていうか、この力を学ぶまでは、正直な話、神社の鳥居をくぐらなかったんです。気持ちが悪いから鳥居のそばを通って行ったんです。でもこれをヘンリー先生が実践するのを見たときに、私は何を恐れているのだろうと思いました。恐れるものは何にもないんです。神様の御言葉を宣言して進んでいくときに、神様の御言葉が力となり、御言葉が真理ですから、私たちの前に道は開かれていくんです。ここは行きたくないなっていう思いがあったら、詩編の24編7節から10節を宣言してください。もうこれ以上具体的には言えません。信じて、その言葉を宣言して入っていくことです。今私は自分の勝手で思っています。どんな場所にも気落ちせずに、気遅れせずに入っていくことができる。ホワイトハウスであろうが、中国の、人民なんとかであろうが、どこであろうが気遅れせずに入ることができる。御言葉を宣言していけば、栄光の王のイエス様が入っていくから、私はその後をついていけばいいんですから。でしょ、栄光の王が入ってこられ、門を上げ、ね、お前永遠の戸を上がれ、門お前たちの頭を上げ、栄光の王が入ってこられる。私はこのイエス様の後についていく。私にとっての秘訣を今証ししてるんです。私はそれによってどこに行っても大丈夫と心から思っています。御言葉を宣言する人生、御言葉を口にして語る生き方、これはクリスチャンの特権です。聖書が与えられているのはそのためです。読んで理解したと思うだけではなく、御言葉を宣言することによって、御言葉の力によって自分が生かされる人生を神様は提供していてくださるのです。それはいくら考えてもメカニズムはわからないだろうと思います。私も考えちゃう方なんですけど、もう考えないで 素直にやることにしました。そしてその結果は大いに表されて、私は祝福をいただいています。ヨセフは能力を与えられ、そしてヨセフの能力が並外れていたことをこの創世記47章から知ることができますが、そのヨセフの能力は神様が苦しみの中で養い育ててくれたものだったと私は確信しています。そして人々はそれによって生かされました。 20% の税金を払っても自分たちで生きていくことができる。ノルウェーの税金は 40% ですからね。でもそのおかげで自分たちが年を取っても病気になっても大丈夫とノルウェー人は分かっています。だからあんまり文句は言わない。だから税金高いとは言いますけどね、でもあんまり文句は言わない。私たちは神様へ、教育も無料です。大学教育も無料ですから、みんなそのね、あのノルウェーの国の何だろう、特典ということを知っているんですよね。で、私たちもキリスト者として神様が私たちに与えてくださっている特典を知りましょう。能力の違いはあっても神様が与えてくださるものは私にふさわしいものです。ヤコブは自分の式が近づいたときにヨセフと子供たちを呼び集めました。そしてヨセフに約束させました。私が死んだ後必ず私の遺骨を、遺体をあの地へ持ち帰ってくれ、約束するか誓いなさいと言いました。私は骨とかっていうのはあまり関係がないなと思ってるんですよ。私はどこにどうされてもいいんです。もうばらまいてくれてもいいし、地面に埋めてくれてもいいし、遺骨をこう粉にして散骨しなくてもばらまかなくてもいいですよ。でもヤコブにとってはなぜこれが重要だったか、神様が与えてくれた土地だったからです。神様が先祖アブラハムを通してアブラハムとその子孫に与えると約束された土地に自分の遺体を持って行ってほしかった、自分の骨をそこに持ち帰ってほしかった。それはそうなんだろうなと思いますよ。でも今や私たちは目に見えるこの地上の地球上の土地ではない遺産相続が約束されています。それは神様の御国です。私たちは御国を受け継ぐものと言われています。それなので私自身は自分の骨がどこにうずめられても構いません。仰々しい葬式しなくてもいいです。アニケン先生もいますから、娘もいますけど、私はそんな葬式そんなお金かけなくていいですから。私の受け継ぐものはこの地上にはないんです。神様が約束されたものがあるので大丈夫なんですよ。神様の御言葉を信じて、神様の御言葉を宣言して、そして神様に感謝と賛美を捧げていくとき、私たちは気づかないうちに力をもらい、いろんな状況の中で気持ちが落ち込んだりはしますが、必ず立ち上がって前進することができます。受け取っていきましょう。ぜひそれを実践していきましょう。聖書の言葉を声に出して読むことをお勧めします。自分に宣言し、自分に語られた神様の言葉として受け取っていくこと、それが私たちの人生の力です。お祈りします。天の父様、どうか私たちをあなたの恵みの中でさらに前進させてくださり、私たちがあなたのご聖霊様によって実を結ぶ人生を歩むことができますように。そのためにイエス様、あなたの中にとどまり、あなたの愛にとどまり、 そしてあなたに感謝を捧げ、賛美を捧げていくことが不可欠だと教えてくださいました。ありがとうございます。実践するものであらせてください。どうかあなたの御言葉が私たちの口から語られることにより、その結果がこの町の中に表されていきますように。信仰によって歩む者、信仰によってあなたの御言葉を宣言する者として、これからも助け導いてください。イエス様の皆を呼んでお祈りします。アーメン。続いて聖餐式に入りましょう。今日は久しぶりに聖書の御言葉を読みます。メッセージをしたからというわけではないですが、コリント人の手紙第1の11章に書いてある言葉が教会ではよく引用されます。11章の23節、私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り、感謝を捧げて後それを裂き、こう言われました、これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後、杯をも同じようにして言われました、この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。したがってもしふさわしくないままでパンを食べ、主の杯を飲むのがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。ですから一人一人が自分を吟味して、その上でパンを食べ杯を飲みなさい。毎月聖餐式のたびに私もこの言葉を聞かされ、何度も思いました。私は神様の聖餐に預かるのにふさわしくない、罪深いものだ、これでいいんだろうか。でも私はふさわしくないものなので、今回はパン受け取りませんっていう勇気がありませんでした。でも聖書の言葉が言っているのは、自分で判断してやめなさいっていうんじゃないんです。自分で判断して神様の前にふさわしくないものがあったら告白して許しをもらって、それから受け取りなさいって言ってるんです。受け取るなじゃないんです、受け取りなさいって言ってるんです。今神様の前に心を静めて、そしてイエス様の十字架の許し受け取りましょう。そして大胆に感謝を持ってこの聖餐に預かっていきましょう。聖餐に預かられた方、どうぞ前の方においでください。はい、お祈りします。天のお父様、こうしてイエス様が私を覚えてこのようにしなさいと言われた聖餐に預かれることを感謝します。私たちのために、すべての人間の罪のために血を流し命を捨ててくださったイエス様、今あなたの皆を呼びます。自分で吟味して本当に自分は罪深いとつくづく思いますが、しかしその自分の思いではなく、あなたのお心、私の許しを受け取って、そしてこの食卓に来なさい、私を覚えてこのようにしなさいと言われるあなたの命令、お招きに従います。許しを受け取ります。感謝します。イエス様の十字架をありがとうございます。そして受け取る私たちのうちに、イエス様、あなたが支配してくださり住んでくださることを感謝します。改めてイエス様、あなたをお迎えします。私の中でご支配ください。あなたのうちにあって身を結ぶものとならせてください。天皇お父様、御子イエス様を使わせてくださって感謝します。 ここに備えられているパンと杯を今あなたが聖別してくださり、私たちの病を癒し、内なる人を強め、あなたの証人として御霊の実を結ぶ者として、あなたに仕え、この世に仕えさせてください。イエス様の皆を呼んでお祈りします。アーメン。
アーメン。